聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第116編1節から19節。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして主の御名を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。哀れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。私の魂を再び安らうがよい。主はお前に報いてくださる。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も、主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。救いの杯をあげて主の皆を呼び、万願の捧げ物を主に捧げよう。主の民すべての見守る前で、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高い。どうか主よ、私の縄目を解いてください。私はあなたのしもべ、私はあなたのしもべ、母もあなたに仕えるもの。あなたに感謝の生贄を捧げよう。主の皆を呼び、主に万願の捧げ物を捧げよう。主の旅すべての見守る前で、主の家の庭で、エルサレムのただ中で。ハレルヤ。新約聖書マタイによる福音書第8章18節から22節。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、4月最後の主の日となりました。健康を支えられてこの礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたは私たちを愛し、大切に思ってくださり、一人子イエスキリストを救い主として与えてくださり、その十字架の死と復活による救いを実現してくださっています。あなたがそれほどまでに愛してくださっているのに、私たちはあなたから顔を背けている罪のゆえに、あなたの愛を見失い、いろいろな苦しみや悲しみに支配されています。そのような私たちをあなたは恵みによってこの礼拝へと導いてくださいました。聖霊なる神様がこの礼拝において私たちに働きかけ、御言葉を語りかけてください。私たちがあなたの愛を受け止めて、悔い改めてあなたの方に向きを変え、あなたと共に新しく歩み出していくことができますように導いてください。私たちの群れは今年創立150周年を迎えようとしています。あなたがこの教会を築いてくださり、150年にわたって守り導いてきてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。そのあなたの御業を記念するための行事が計画されており、昨日その第1弾が行われました。 天候も守られて良い時を過ごすことができたことを感謝いたします。これから行っていくいろいろな計画一つ一つを導いてください。あなたがこれまで与えてきてくださった恵みを覚え、その恵みが今私たちに与えられていることを感謝し、そしてその恵みを将来の人々に受け渡していくことができますように、そのために新たな方々をこの教会に招いていくことができますように、そしてこれらの行事や礼拝に集った者たちをあなたご自身が導いてくださり、あなたを信じる信仰を与え、あなたの民としていってくださいますように、あなたの恵みと導きとによって、先週の主の日の午後、教会の家族の一人が病床で洗礼を受けました。家族の信仰を通してあなたが兄弟を導いてくださり、あなたの民としてくださったことを心から感謝いたします。重い病の中におられます。どうぞあなたの癒しと平安、慰めを豊かに注いでください。ご家族に支えと祝福を与えてくださいますように。まもなく5月に入ります。12日には定期教会総会が行われ、2023年度の歩みを見舞いに振り返ります。あなたが昨年度この群れをコロナ禍から次第に解放してくださったことを感謝いたします。恵みを振り返って感謝するとともに、今後に生かすべき課題を確認する教会総会を行うことができますように。19日にはペンテコステ聖霊降臨日を迎えます。この群れを生み出し150年にわたって守り導いてきてくださった聖霊のお働きを私たちが新たに受け、新しくされキリストの体である教会を共に築いていくことができますように導いてください。今病の苦しみの中にいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと平安と慰めを与えてください。家族の看病や介護に当たっている方々を支え力づけてください。願いながらも礼拝に集うことができずにいる方々お一人お一人のもとにあなたが共にいてくださり、御言葉による養いと導きとを与えてください。また心に苦しみ悲しみ不安を抱えている方々、寂しさ孤独を覚えている方々、他の人のまた自分自身の罪のゆえに苦しんでいる方々にあなたの慰めと支え、許しと平安とを与えてください。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を持って来られた方々にあなたを礼拝し、御言葉を聞きつつ生きることの喜び幸いを示し与えてください。またこの地で新たな生活を始めている方がおられましたらば、私たちと共に礼拝を守り御言葉に支えられて、兄弟姉妹と共に新しい生活を築いていくことができますように導いてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が通ってきていることを感謝いたします。新年度新たに集っている子どもたちもいます。子どもたち一人一人とそれぞれの家庭を祝福し、あなたの恵みの御手の中で成長していくことができますように。今共に礼拝を守っている主の教会それぞれの礼拝にあなたが臨んでくださり、御言葉が力強く語られ、救いの御業が前進していきますように。本日は浦賀教会の礼拝において私どもの教会の姉妹が総額の奉仕をしています。浦賀教会の礼拝に、また神奈川連合長老会の諸教会に豊かな恵みを注いでください。能登半島地震の被災地の人々とその地にある主の教会を守り支えてください。教会堂を失い教会の家で礼拝を守っている輪島教会にあなたの励ましを与えてください。また能登において大切な働きをしているいくつかの教会関係幼稚園を守り導いてください。私たちが能登の諸教会を覚えて祈り続け、その復興を支え続けていくことができますように。ウクライナやガザ地区においてなお戦いが続いています。内戦の続いている国々もあります。 戦火の中で苦しんでいる人々をどうぞ守ってください。戦いをやめ、平和共存への道を開くことができますように、国々の政治を担っている者たちに誠の知恵と勇気とを与えてください。気候変動もこの世界の大きな問題です。私たちが将来の世代の人々に対して今果たすべき責任をしっかりと果たし、それを行っていくことができますように。あなたは一人子を与えてくださったほどに、この世界と人間とを愛してくださっておられます。私たちがそのあなたの愛にしっかりとお応えして、今この時を生きていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書の第8章18節には、イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられたとあります。第8章のこれまで読んできたところには、主イエスが病気の人や悪霊に取り憑かれた多くの人たちを癒したことが語られていました。その主イエスのもとに集まってきた群衆を見て、主イエスは弟子たちに向こう岸に行くようにとお命じになったのです。つまりこの群衆たちから離れて別の場所へ行こうとされたのです。向こう岸というのは、28節によればガリラヤ湖の東側のガダラ人の地方です。そこは異邦人の地、つまり外国です。主イエスはご自分のもとに集まってきた多くの人々のもとを去って外国に行こうとしておられるのです。それはなぜでしょうか。今せっかくご自分のもとに集まっている多くの人々にさらに御言葉を語り、癒しの技を行っていけば、ますます多くの人々を集めて一大勢力をこのガリラヤで確立することができるでしょう。で、逆に今この群衆から離れてしまったらば、せっかく盛り上がっている人々の熱が冷めてしまいます。だからこの時に向こう岸に行かなければならない理由など見当たらないように思います。主イエスは何を考えておられたのでしょうか。で、この群衆たちから離れたいと思っておられたのかもしれません。主イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと語って伝道を始められました。その近づいている天の国、神のご支配とは何かを5章から7章のあの三条の説教においてお語りになりました。そしてその天の国、神のご支配の目に見える印として、さまざまな癒しの御業をなさったのです。人々は主イエスが権威を持って語られたことに驚いてついてきました。主イエスの力による癒しを期待して集まってきた人々もたくさんいました。しかしその群衆たちは、主イエスが告げ知らせておられる天の国、神のご支配が分かってはいません。主イエスが求めておられる信仰を言い表したのは、重い皮膚病を患っていた人と異邦人であるローマの百人隊長だけでした。主イエスを取り囲んでいる多くの群衆たちは、結局病気の癒しや苦しみからの解放という自分たちの願いの実現しか求めていないのです。そういう現実の中で、この群衆たちから離れたいと思われたのかもしれません。しかしこの向こう岸に行くっていうことには、ある積極的な意図も込められていたと思います。主イエスは群衆から離れて湖に漕ぎ出すことによって、ご自分に本当に従ってくるものを見極めようとされたのではないでしょうか。主イエスに本当に従っていくためには、主イエスの乗る船に一緒に乗り込まなければなりません。つまりそこではもう 群衆の一人としてなんとなくついていくというわけにはいかないのです。主イエスはそういう状況を作り出そうとされたのではないでしょうか。それは群衆をふるいにかけるためです。別の言い方をすれば、ここには私に本当に従ってくる者はいないかという招きがなされているのです。で、ある人がその招きに応えて名乗り出たということがここに語られています。それはある律法学者でした。彼は、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言ったのです。つまり、私はあなたと共に船に乗り込み向こう岸に渡りますということです。つまり、彼はもはや群衆の一人であることをやめて主イエスに従っていこうとしているのです。この人が律法学者だったということは大きな意味を持っています。律法学者は、神がご自分の民イスラエルにお与えになった掟である律法を日々研究して、それを守って神の民として生きることを人々に教えていました。そういう人が主イエスに従っていくと言ったっていうことは、主イエスの教えが律法にかなうものであり、主イエスに従うことこそ律法を行って生きることだということを、専門家である律法学者が認めたっていうことです。律法学者が弟子たちに加わることは、今後の伝道のために大変大きなプラスになると思われるのです。ところが、この律法学者の申し出に対する主イエスのお答えは私たちを驚かせます。主イエスは、よく言ってくれました、あなたのような人が加わってくれるとありがたいとはおっしゃらなかった。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、このお言葉は彼の申し出に対する肯定でも否定でもありません。しかし、彼はこのお言葉を聞いて従っていくのをやめたんです。人の子っていう言葉はここに初めて出てきますが、主イエスがご自分のことを言っておられる言葉です。主イエスは、狐や空の鳥にはねぐらがあるが、私には、そして私に従ってくる者たちには枕するところもない。私に従ってくるとは、そういう厳しい辛い生活を送ることだ。あなたにはその覚悟があるのかとおっしゃり、それを聞いて彼は、そんな辛いことならやめますと言って去っていった。私たちはそのようにここを捉えがちなのではないでしょうか。でも、それは違うと思います。この律法学者の、あなたのおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという言葉には、主イエスに従おうとする彼の覚悟が感じられます。たとえどんな辛いことがあってもという思いがなければ、どこへでもなどとは言わないでしょう。辛いことならやめるという程度ならば、それは群衆の一人に過ぎないということです。彼は相当の覚悟を持って主イエスに従っていこうとしたのです。しかし、結局それができなかった。それはなぜなのでしょうか。そもそも彼はなぜ主イエスに従っていこうとしたんでしょう。彼は律法学者でした。そのことから彼の思いを推測することができます。律法学者は律法を厳格に守ることによって、神の前により正しい、より清いものとなり、救いによりふさわしいものとなろうとしていたのです。彼らの律法研究は、自分を高め、神の恵み祝福を受けるにふさわしいものとなろうという思いによってなされています。で、彼が主イエスに従っていこうとしたのも、そういう思いによってだったのでしょう。彼は主イエスの教えを聞き、その御業を見て、この方に従っていけば律法をより深く守る より良い神の民になれる、自分を向上させ高めていくことができると思ったんです。で、彼はそのためになら辛い苦しいことをも引き受ける覚悟を持っています。楽をして自分を高めることはできない。神の祝福を受けるにふさわしいものとなるためには努力が必要だし、苦しみを負うことも必要だ。そういう覚悟を持って彼は主イエスに従っていこうとしたんです。で、私たちが信仰を持って生きていこうとするときにもこれと同じ思いを抱くのではないでしょうか。神を信じて主イエスに従っていくことによって今より良い人間に、より清く正しいものになることができる。そのためには多少の苦しみをも頑張って追っていこう、そのように思って信仰者になるとしたら、それはこの律法学者が主イエスに従っていこうとしたのと同じ思いです。で、そういう思いで従っていきますと言った律法学者に主イエスは、狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないとおっしゃったんです。で、それは単に私に従ってくることは辛くて苦しいことだぞということではありません。律法学者は主イエスに従っていけばより良い生き方ができる、自分を今よりも高めることができると期待しているのに対して、主イエスは私に従ってくる者は狐や鳥より低くなるのだと言われたのです。それはただ苦しい生活をするということではありません。枕するところもないっていうのは、生活は苦しくても神の祝福によりふさわしいものとして生きている、そういう自負を持って誇り高く生きることができるという話ではないのです。狐や鳥以下っていうのは自分の中に自負や誇りなど持ちようがないということです。私に従ってくる者はそのような道を歩むことになるとシュエスは言われたのです。それで彼は自分が期待しているのとは違うと失望して去っていったのです。で、これと同じことが私たちの信仰においてもしばしば起こります。自分を向上させより良いものになろうという思いで神を、主イエスを信じ従おうとしている信仰はどこかで挫折するのです。立ち行かなくなるのです。主イエスが与えようとしておられる救いとはそういうものではないということに気づかされて失望するからです。主イエスが私たちに与えようとしておられる救い、それはどのようなものなのでしょうか。狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないという言葉をもう一度味わいたいと思います。主イエスは私たちに狐や空の鳥を見よと言っておられるのです。空の鳥を見よという教えは三条の説教にもありました。6章26節以下です。そこで主イエスは何を見つめさせようとしておられたのでしょうか。それは天の父なる神が空の鳥たちを養ってくださっているということです。鳥たちは種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしないが、天の父なる神は彼らをちゃんと養ってくださっているのです。狐には穴があり空の鳥には巣があるという御言葉もそのことを見つめさせようとしています。狐も鳥もあるいは他の動物たちもみんな自分のねぐらを持っている。それは自分の力で努力して生きているということではなくて、神が彼らにねぐらを与え養い守っていてくださるんです。それに対して人の子には枕するところもない、 人の子っていうのは先ほど申しましたように主イエスがご自分のことを言っておられる言葉ですが、これもともとの旧約聖書においては単純に人間を意味する言葉でした。そういう意味で捉えるならば、ここには狐や鳥という動物たちにはねぐらがあるが人間には枕するところもないと言われていることになります。それは動物たちは神の養いと守りのうちに置かれているが人間はそうではないということです。あの三条の説教に語られていたことにおいては、空の鳥は神によって養われ、野の花は神によって美しく装われているのに、あなた方人間は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩んでいるということです。さまざまな思い悩み、不安、心配によって安心して眠ることができない、そういう人間の現実が人の子には枕するところもないという御言葉によって見つめられているのです。で、なぜ人間はそのように思い悩み枕するところもない状態に陥っているのでしょうか。それは神が天の父として養い守ってくださっていることを見失っているからです。天の父である神の愛を見失っているから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むのです。それは自分で自分の人生を、生活をどう築き維持していくかという思い悩みです。天の父である神の養いを見失ってしまったら、人は自分で自分を養わなければなりません。自分で自分を生かし人生を充実させていかなければならないのです。あの律法学者が自分をより良いものとして高めていくために主イエスに従おうとしたのもそういう思いによってだったと言えるでしょう。彼は自分で自分を高め向上させることによって人生の支えを、安心を得ようとしているのです。で、主イエスに従っていくという信仰もそのための手段としているのです。しかしそれは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩んでいるのと同じことです。信仰によって自分を高め向上させていこうとすることは、神の父としての養いを見失っている人間の思い悩みの一種でしかないのです。そこには本当の平安や安心はありません。むしろそのような思い悩みの中で人は枕するところを失うのです。安心を失い、いつも不安に満たされていくのです。人の子には枕するところもない、これは自分で自分を生かし人生を充実させようとすることによってかえって平安を失っている私たちの現実を指摘している言葉でもあるのです。でしかしそれだけではありません。この人の子という言葉はもともとは人間を意味する言葉でしたが、旧約聖書の中でそれは来たるべき救い主を意味する言葉になりました。で、だから主イエスはそれをご自分のことを指す言葉としてお持ちになったのです。私こそあなた方が待ち望んでいる人の子、救い主だという主イエスの宣言がそこにはあるんです。で、その人の子、救い主である主イエスには枕するところもない。それは神の独り子である主イエスが天の父である神の愛を見失って思い悩みに陥り枕するところもなくなっている私たちのところに来てくださって、その私たちの思い悩み、不安、苦しみを背負ってくださるということです。で、先週読んだ17節には主イエスがなさった癒しの御業は 彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったという予言の成就だったことが語られていました。人の子には枕するところもないという言葉もそれと同じことを語っているのです。枕するところもなく、思い悩みに満たされて安心して眠ることもできない私たちのところに、救い主イエス・キリストが来てくださって、私たちの苦しみを担ってくださり、枕するところもない私たちと共に歩んでくださるのです。主イエスに従うとは、この主イエスと共に生きることです。それによってこそ天の父なる神の愛と恵み、養いと導きのもとで生きていくことができるのです。で、それは自分で自分を高め向上させ、より良い人間になろうとすることとは違います。信仰によってより良い人間になろうとしても、その歩みは挫折します。なぜならば、それは人間の力による、人間の技でしかないからです。主イエスが与えてくださる救いは神の力による、神の技です。自分で自分を良いものとすることができない罪人である私たちのところに、神の一人子であられる主イエス・キリストが来てくださって、私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちの罪の許しを実現して、私たちを神の子としてくださったのです。ここに天の父である神の愛がある。そのことを信じることが信仰です。主イエスに従うとは、この信仰に生きることです。そこにこそ思い悩みから解放されて、天の父なる神の養いのもとで安心して眠ることができる歩みが与えられるのです。主イエスに従って生きることは、枕するところもないような困難な苦しい道を頑張って歩いていくことではありません。でしかし、だからといって私たちは、あ、信仰に生きることは楽なことなんだ、安心してしまうわけにはいきません。21節以下には、弟子の一人が主イエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言ったとあります。で、主イエスはそれに対して、私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいとお答えになりました。まあ、要するに、父親の葬式を出すことよりも主イエスに従うことの方が大事だ、それを第一とせよと言われたのです。で、ここに主イエスに従う信仰の厳しさが示されています。主イエスに従う信仰とは、自分で自分を高め頑張ってより良いものとなることではなくて、主イエスによる天の父なる神の愛を受けて、その中で歩むことです。で、それならそれは楽なことだと思ったら、それは大きな間違い。天の父である神の愛を受け、その中で生きるためには、主イエスのもとにとどまらなければなりません。私たちのために枕するところもないものとして歩み、十字架の苦しみと死を負ってくださった主イエスのもとにしっかりとどまり続けなければならないのです。で、そのことは親の葬式を出すことよりも大事だと言われているのです。親を丁重に葬ることは、これはどこの世界でも人間としての最低の、また最も大きな義務であるとされています。それよりも主イエスのもとにとどまることを大事にせよというこの教えは、まことに厳しいものであり、つまずきに満ちたものでもあります。私たちは信仰のこの厳しさをしっかりと受け止めなければなりません。主イエスを信じる信仰の厳しさ、それは 自分で自分を高め向上させていく、そういう修行の厳しさではなくて、私たちを本当に生かす主イエスの恵みのもとに何を置いてもとどまることの厳しさなのです。それが主イエスに従うということであり、それがなければ私たちはいつまでたっても群衆の一人で終わってしまうんです。で、主イエスは死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと言われました。それはどういうことでしょうか。主イエスのもとにとどまることにこそ命があるんです。それ以外のところ、まあ、つまり自分で自分を高めてより良いものとなろうとしているところには誠の命はありません。主イエスのもとにとどまっていなければ私たちは本当に生きているとは言えない、死んでいるのです。ですから主イエスのもとにとどまることをやめて親の葬式を行っても、そこにはそれは死んでいる者が死者を葬っていることにしかなりません。そこに支配しているのは死です。その葬りに命と希望はないんです。しかし私たちが主イエス・キリストのもとにとどまっており、それゆえに天の父である神の愛のうちにとどまっており、すなわち誠の命のもとにとどまっているならば、その私たちが行う葬りは命の支配のもとにある。私たちのために十字架にかかって死んでくださった主イエスの恵みのもとにあり、主イエスを復活させてくださった父なる神の愛のもとにあるのです。つまり私たちは主イエスのもとにとどまっていることによってこそ命と希望と慰めのある葬りをすることができるのです。主イエスのこの教えは、信仰者は親の葬式を出してはならないなどということを言っているのではありません。教会もちゃんとお葬式を行うのです。で、そこには主イエス・キリストの十字架の死と復活の恵みがあり、父なる神が主イエスと共に私たちをも復活させ永遠の命を与えてくださるという希望があります。私たちがそういうお葬式を行うことができるのは主イエスのもとにとどまっているからです。その信仰の厳しさをしっかりと受け止めているところでこそ命と希望と慰めのある葬りをすることができる。それはつまり肉体の死によっても失われない希望に生きることができるのです。お祈りをします。天の父なる神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を与えてくださり感謝をいたします。あなたは一人子イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちのための救いの御業を行ってくださいました。そのあなたの身元に、主イエスの身元にとどまることこそが、にこそ命があり救いがある、そしてその主イエスの元にとどまることこそが主イエスに従うことであるということを示してくださり感謝をいたします。私たちは自分の力で自分を高め向上させて救いを得ることはできません。そのようなことのできない罪人である私たちを、あなたが一人子イエス・キリストによって許してくださり、あなたの子としてくださり、天の父となって私たちを養っていてくださる、その恵みの中にとどまることにこそ私たちの本当の命があることを信じます。どうぞそのあなたが与えてくださる命にしっかりととどまって歩むことができますように、そのことによってさまざまなこの世の困難や苦しみや悲しみ、そして死の力によっても失われてしまわない本当に希望のある歩みをしていくことができますように、私たちの人生をそのように導いていってくださいますようにお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。